コロナ禍で暮らし、福祉守り、子どもの安全と教育の充実を、命平和クラブ新庄節子。自治体から声を上げ、核兵器禁止条約に加わるよう国に求めたいが、区長の見解をお聞きします。
区が加盟する平和首長会議から内閣総理大臣に対し、当条約への署名、批准とともに、核軍縮にリーダーシップを発揮するよう求める要請書を提出しました。
コロナ禍で多くの人が暮らしの危機に直面しました。本来、国や都が行うべき支援が立ち遅れたことで、区は必要なところに対応してきました。どのような観点で施策を講じてきたのですか？
第一義的には、国や都が担うべきものであっても、その対応を座して待つことはなく、基礎自治体の長として必要なことは決断し実行に移すこと。国や都の支援制度ではカバーできない部分については、地域の実情に合わせて区が支援することなどの観点で、区民や関係団体、区議会の意見要望を踏まえ、検討を具体化してきました。
膨大な税金を投入し、国は個人番号カード拡大を目的に、国民健康保険証に利用します。カード取得が少ない中、区のオンライン申請はどう進めていくのですか？
当面は個人番号カードの保有の有無にかかわらず、誰もがオンライン化の恩恵が受けられるよう仕組みを整え、利便性が高いサービスを提供していきます。
区長は、人と人とがリアルに会い、会話し、共感し、つながることが大切だとしていますが、今後の区政運営にあたり、その姿勢をどのように実践するのですか？
地域の現状、住民のニーズをしっかり把握するためには、直接地域に入って現場を見たり、関係者に話を聞いたり、意見交換を行うなどの機会を持つことが不可欠です。この姿勢を職員ともしっかり共有し、地に足のついた区政運営に努めていきます。
都内には大病院が多く存在します。コロナ受け入れや他の病気を受け入れるなど、病院の連携と役割分担が必要ですが、見解をお聞きします。
区内では、区民の柔軟かつ迅速な入院体制を確保する必要があり、区としても要請を行いました。
コロナ禍の緊急時こそ、地域の実態を把握し、支援を行き届かせることが必要と考えますが。
これまでも医療機関に対する支援をはじめ、中小事業者支援のための家賃補助や、文化芸術活動を担う方たちへの支援など、区独自の取り組みを行ってきました。今後も必要な支援をしていきます。
省エネと再生可能エネルギーの取り組みを進めることで、脱炭素社会の実現を目指すべきでは。
具体的な数値目標等を掲げ、区民と課題を共有しながら取り組みを確実に推進することで、脱炭素社会の実現につなげていきます。
産前産後支援ヘルパー事業を担う事業者が参入しやすいような工夫が必要だと求めてきましたが、どのように対応するのですか？
複数事業者の利用を可能とするほか、利用調整や事務処理の簡略化及び補助金の活用による委託料の増額を行うことで、より多くの事業者が参入しやすくなるよう工夫していきます。
荻窪子ども家庭支援センターを新たに整備し、見守りを強化します。コロナ禍で普段とは違う対策の必要性など、どのような課題があると認識していますか？
コロナ禍で子どもの見守り機会が減少している状況にあっても、様々な地域ネットワークを活用し、地域全体で子どもを見守り、家庭や子どもの状況を把握した上で必要な支援につなげていきます。
介護者の感染時の障害者生活支援事業は重要です。支援のあり方や区の関わりは、また事業者への報酬引き上げや医療金は、
日頃から介助等に関わる事業者に協力を呼びかけ、実際の支援では区がマッチングを行い、選定し、支援を委託します。報酬単価に業務内容を加味して委託料を設定するなど、より手厚く対応しています。
コロナで大幅減収も、過去最大の予算、歳出削減の甘さを指摘。自民、無所属、維新クラブ、藤本直也。区は予算を編成するにあたり、コロナ禍での厳しい財政見通しを立て、歳出削減等にこれまで以上に取り組む方針を示していましたが、実際は前年度からおよそ52億円増の予算となり、もはや歳出削減は掛け声だけの虚構と言わざるを得ません。過去最大の予算規模となったことへの見解を求めます。
保育関連経費など規定事業や交際費の増等が予算規模拡大の主な要因であり、投資事業の先送りを行わなかったことや、歳出削減に努めた上で必要な経費を計上した結果です。
財政悪化により、行財政改革の重要性はさらに高まると考えますが、見解は、また、新年度予算の行革による財政効果見込み額をお聞きします。
今後、厳しい財政状況が想定される中、必要な行政サービスを安定的、継続的に提供していくため、不断に行財政改革に努めます。なお、新年度予算における財政効果見込み額は、前年度に比べおよそ 7% の減少となります。
財政運営のルールに照らして、新年度予算の財政健全性について説明を求めます。
年度当初の財政調整基金残高はおよそ330億円となり、財政ルールの年度末残高350億円を割り込みますが、この間、積めるときに積み立てを行っていることに加え、予算編成での歳出削減に努め、健全性は確保されています。
コロナによる区財政への長期的影響は避けられず、財政運営のルールを見直すべきではありませんか。
新総合計画の策定に合わせて必要な見直しを行います。
コロナ対策で巨額の予算が必要だからといって、財政規律はどうなってもいいということにはなりません。持続可能な社会保障を守るために、区の借金は、財政はどうあるべきですか。一人一人が自分に跳ね返ってくる問題として、新基本構想の計画期間10年先を見据え、考えていく必要があると思いますが、見解をお聞きします。
この先10年を考えたとき、少子高齢化の進展や大震災への備えなどの諸課題や、社会環境の激変への対応など、持続可能な財政運営に留意していくことは必要です。その一方で、財政運営上のルールを守ることを優先するあまり、必要な対策が取れないのでは本末転倒と考えます。
令和3年度に周期を迎える行政計画の数は
33計画です。
多数の計画改定から、区民意見提出手続きの時期が重ならないよう調整を求めます。
幅広い区民から多くの意見をいただくための工夫は必要と考えており、指摘を参考とします。
今年の成人式について、緊急事態宣言下、当区は23区唯一会場開催を決行しましたが、区民からの反応は、また、成人式参加によるコロナ陽性者は、
区に寄せられた意見総数は1月末で228件です。 そのうち肯定的な意見は全体の 27%、62件です。式典以降に限れば 47% の35件が肯定的な意見となり、開催の判断は間違っていなかったと捉えています。また、成人式出席が原因でコロナ陽性者になったケースは確認されていません。
区政施行90周年記念事業経費について、コロナ禍にあって財政面での厳しさから、記念イベント開催は施策の優先順位からも控えるべきではありませんか。
90周年事業は100周年を見据えて実施するもので、過去の周年事業と比較して過度な事業規模とは考えていません。
新年度から公契約条例の運用を控え、準備状況を確認します。
昨年末、公契約審議会からの答申があり、今後、区として、労働報酬加減額を決定し、告示します。
馬橋公園拡張整備について、新年度の取り組みと設計案に対する地域住民への説明時期は、
設計は令和3年度末までに策定予定です。設計案は広く地域住民へお知らせし、丁寧に進めます。
以上が代表質問の用紙です。
お知らせ。電話番号変更。関口健太郎議員、立民。変更後の電話番号は 6384-0293。 住所変更、檜垣岳議員、立民。変更後の住所は成田西 1-17-5。